来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、定期放送のこの2人に来ていただきました。じゃあお二人お願いします。
はい、いつも皆さんありがとうございました。竹下さん、いつもありがとうございました。ありがとうございます。私たちは、局長というところで、局長というところで、地方創生を行っている私たちと山下で、今日もお送りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、今日もよろしくお願いします。じゃあ、早速ですけど、前回の収録から今回の収録にかけて、変わったこととか、進行状況どうですか？
そうですね。ちょっと私の、もう、まず、ですね、冬が到来しましたということで、僕たちの、目の前のその施設、今リノベーションの旅館にもですね、本当に冬の足音がというか、ま、ど真ん中寒くなってきたんで、まあ、久しぶりにこんな寒い冬を経験してるっていうところではあるんですけれども、そんな冬が来る中ですね、私たちのその地元で、せっかくですね、こういう地方創生やっているという文脈の中で、地元の方々とコラボレーションしようということで、実はですね、餅つき大会を開催いたしましたということで、本当に少ない地元に50人ぐらいの、大人たち、そして小さい子供たちも来てくれて、ワイワイガイガイですね、そんなことをイベントとしてやっていたというところが、ちょっと、なんか私たちの中で、ちょっとハードを感じて、
それで、ケイチでのやった餅つき大会って、今までやったことあるイベントやったんですか？
初めて、ね、そのイベントだったのは、企画自身はその、集落支援員っていう形で、僕らの新メンバーの、林さんという方が、企画をしてくれて、で、地域の方にアナウンスをして、っていう感じでですね、周知いただいたっていう流れでした。
やっぱ餅つきってそこそこ機材いるじゃないですか。その辺の機材っていうのは昔から使ってたやつがあったんですか？
そうなんです。中学校にですね、眠っていて、その中学校に眠っていたものを使ってですね、餅つきをやったっていう感じですね。もう本当にこう、昔の人たちよくやってたみたいで、こうコツというんですかね、ついてから手を入れるタイミングとか、お芋のお餅をついたりとかですね、なんか地元ならではの食べ方みたいなことですごい活気を楽しいイベントになりましたね。
この最近のね、収録の中でも地域とのつながりが深くなっていってる印象があるけど、さらになんか、また輪が広がったのか、深くなったのかっていうようにすごい感じますね。
ありがたいことにですね、皆さんの応援団が増えてきたなっていうのは感じるところですね。
長かったですね、ここまでね。応援団になってもらうまでが。
いや、長かったです、本当に。まだまだ道半ばですけど、本当に振り返ってみると、本当に小さな轍ができつつあるかなっていう感じですね。
わかりました。そう。ほんで、このね、まあ、宿の目の前は海というところで、遮るものがないというところもあって、冬支度、どんな感じですか？
昨日の夜かな、作業してた山下くんどうですか？
結構こう、冬がちゃんと本格的に深まってきて、で、今まで夏からずっと作業してきたんですけど、まあ、夏感じなかった冬の寒さの課題がですね、ちょこちょこ出てきてまして。まあ、一つは、まあ、部屋とかはすべて、空調とかを準備させていただいたんで、まあ、そこは暖かく過ごせるんですけども、まあ、廊下とかにですね、もともと空調とかがないので、結構寒いなというふうに思ってます。で、その民宿の裏側も、結構山に囲まれていて、庭の方は日が当たるんですけど、建物の裏側の方は結構日が当たりにくい影になってるんですね。で、夏は涼しい反面、冬は結構こう温まりにくいということで、廊下が余計に寒くなってるのかなっていうのがあります。なので、その辺もちょっと暖かさ対策をしないといけないなとかっていうのを考えたりだとか、例えばトイレのところもですね、洋式のトイレがあるんですけど、昔の便座のままなので、別に 温める機能とかがついてないんですね。で、それも座ったらやっぱりヒヤッとするので、まあ、早速後付けでできるウォシュレットとかを設置したりして、対策をしています。で、うちのメンバーも、まあ、電気工事士の資格を持ってる、ものがいるので、その彼にですね、トイレにわざわざコンセントを増設してもらったりだとかして、まあ、ウォシュレットもしっかりつけれるように、ちゃんと座ってもヒヤってならないようにですね、対策をしたりっていうのを進めてます。
分かりました。で、あとお風呂の換気はどんな感じですか？
お風呂はですね、まず、もともと、まあ、シャワーは使えるんですけども、湯船の方が、もともとオーナーの方から少しこう水漏れをしてるというふうに聞いておりまして、で、水漏れも、まあ、もうダバダバ出てるっていうよりも、なんか少しずつちょっとお湯が減っていく状態で、まあ、それをなんとかしないと湯船使えないですよねっていう状態からスタートをしてます。で、まあ、そのまずは水漏れの箇所を特定しようということですね。もうちょっと少し面白いハプニングがあったんですけど、特定するのに、まず一旦水を溜めて、どこまで水が抜けていくのかっていうのを確かめようかなっていうのをやってました。で、例えばそこに穴が開いてたら、そこまで水抜けていくでしょうし、まあ、壁の横に穴が開いてたら、まあ、どっか穴が開いてるところの途中まで水が抜けていくような感じになるかなと思いまして、一回水を溜めて試してたんですね。で、オーナーが言ってた通り、まあ、ちょこちょこ水が抜けていってですね、まあ、最後、そこの方で、まあ、水が少し残る感じになったんですけども、その時に、じゃあいざ、もう、まあ、大体この辺かなっていうのは当たりついたので、水抜こうかってなって、水を抜こうとしたんですけども、その風呂の底の栓を抜いた時に、そもそも水が抜けていかないという別の問題が発生しまして、それが、水漏れするよりも、排水できないっていう方が問題やなってことになりましてですね。で、もともと、プロの、水道屋さんやってた方にですね、一回、建物全体で水が漏れてるっていうので、その水漏れ箇所を特定して、無償で直してくれたっていうエピソードもお話ししたと思うんですけど、またその方にですね、ヘルプをお願いしてですね。で、水抜けていかないんですけど、どうしたらいいんですかと。いう話をして、一回トイレのすっぽんっていうんですかね、あれ。わかります？なんかバコバコしてるやつ。
ゴム
あ、
のや
そう
つ
です
ね。
ね。あれで
ラ
なん
バー
か
カップですね。
詰まってるかやってみろみたいな感じですね。で、まあ、もちろん力ずくで山口浩一郎がやったら、まずそのすっぽんが壊れまして、いつも通り。破壊神の能力をいつも発揮してるので、まあ、それで壊れた挙句何も解決せずですね、結局その方に来ていただいて、見てもらったら、なぜかですね、排水側のそのパイプのところにバルブがあると。
はあ
珍しい
はあはあ、
パ
バ
ターンな
ルね。
んですけど、はい。普通はこう、入ってくる水の方にバルブがあって、それを、まあ、元栓みたいに閉めて、
止
一
め
応
て、
水道作業やるじゃないですか。で、なんか排水する側にバルブがあるっていうことで、なんでこんなところについたんやってなってですね。結局そのバルブを開けたら排水されたんですけど。はい。まあ、それでまあ一応排水問題に関しては解決はしました。で、まあ水漏れの箇所も多分この辺かなっていうあたりは、水道屋さんの方も言ってくださったんで、まあじゃあそこを埋めようということですね。まあ、止水モルタルみたいな、水漏れに使えるモルタル、コンクリートみたいなのがあるんですけど、まあ、それでちょっと今埋め立てを開始してるっていう状況になります。
なら着実に水漏れを直して排水をやって一歩ずつ進んでる感じ。
そうですね、もう今年、もうちょっとコンクリートが足りなくて、今追加発注をしてるんですけど、まあ、今年中にやってちゃんと水溜めれるようにしたいなというふうに思います。
了解です。わかりました。あと、あれ、前回かな？釣りのイベントの話も聞きましたけど、その後、釣りのイベントはどうですか？
そうですね。今、まさに企画中という形で、期間を限定して、その足を運んでもらった方々に、大会みたいな形で運営して宿泊をしてもらうということも、ちょっと今検討している状況で、まあ、イベントが決まりましたら、ぜひ、このまま買って、また竹下さんのこのチャンネル経由でですね、皆さんに、共有させていただければというふうに思います。
わかりました。さて、あと、ね、今ずっと話も聞いてきましたけど、あと、今後またチャレンジしていきたいことっていうのは、今どんな感じですか？
まず、お風呂、今申し上げたように、先生とやりつつ、あとは、この地方の特産品というジビエだとかにも少し注力をしていきたい、というのが、のところなので、今いくつかのですね、地元の業者さんともコラボしてるんですけれども、そういった形で、ジビエに関与している方とか、なんかこういう切り口で、ものづくりしたら面白いんじゃないか、みたいなアイデアがある方であれば、ぜひですね、竹下さんはこのチャンネル経由で、コメントとか、フィードバック、いただけるとありがたいなという
ありがとうございます。そうですね。僕も、行った時にはジビエね、いただきましたけど、すごく美味しくて、ああ、こうやっぱジビエ、こうやって食べるとやっぱ美味しいよねっていうふうにすごく感じたので、で、ジビエ、まあ、市内とかでも各ね、とこで食べるのも一つやと思いますけど、こういった場所に行って食べるジビエはまだちゃうなと思うんで、ぜひ、ジビエのね、イベントがある会には、僕らも紹介させてもらうんで、皆さんも一度行ってもらえたらなと思います。そして、なんだったっけ。物を作る人たちですよね。何か、この地域で物を作りたいっていうアーティストさんであったりとかも、一緒に考えてもらえたらな。ここだったらこんなことできんじゃないのっていうとこが、ね、僕らもアイデアがあれば、もっと広がっていくんじゃないかなと思ってます。で、前回かな、紹介させてもらった、カード作る人も、着実にいろんな画材、いろんな商材でチャレンジしてはるんで、また、人ともね、ガロさんとかも呼んでもらったら、全然動いてくれると思うんで、ぜひ、そんな形でね、アーティストさんも、またね、今回、僕らのポッドキャストの中では、アーティストさんでそんな喋ってもらう機会はないですけど、今後僕もまたいろんな方と交流もしていきたいなと思ってはしてます。で、そういった中でね、作品を作るっていうお仕事をされている方に関して、こういうふうな地域で、紀北町のこのエリアで何か一緒に作ることできないかなっていうのは声かけさせてもらおうかなと思ってるんで、それにね、みんなで協力してやれたらなと思ってます。
ぜ
で
ひ、
すね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。あとは、お二人から何か伝えておくこととかどうですか？
いよいよですね、全体像が見えてきたというか、少しプレオープンもして、新しくお風呂もリノベーションするという状況が見えてきたので、まあ、ここからはですね、実際全部整ったという状況で皆さんにアナウンスができるように、この12月、1月、ちょっと活動していこうと思うので、またその体制も整ったら、皆さんにぜひちょっとご案内をさせていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。山下さん、どう？
はい、ちょっと12月になりまして、竹下さんの大好きな地元のブランド柿、渡り柿のですね、シーズンがやってきましたんで、はい、
柿や。
民宿の、前のスペースのバーベキューのするところで、柿焼いて食べるっていうのもめちゃくちゃいいかなと思いますんで、またぜひ皆
柿
さんお
や。
待ちしてます。はい。柿のシーズンです。はい。
柿のシーズンですね。
そうです。汽水域で育てられる幻の
ですね。
柿が、はい。もうシーズンインしてますんで。
わかりました。
はい。またぜひ食べ
わ
に
か
来て
り
く
ま
だ
した。
さい。
ありがとうございます。かな？あとは、二人とも大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、
いいで
大
す。
丈夫で
じゃあ、
す。
今、旅館にね、お客さんも来られてると思うんですけど、その旅館に来られるお客さんを通して、今感じてることってどんなことを感じますか？
そうですね。純粋にこう、何ですかね。釣りだとか自然を楽しみに来ていただくっていう方もいるんですけども、どちらかというと、やっぱり皆さん、私たちのそのコミュニティ、人とのつながりで来ていただける方が多いなっていう感じでいて、わざわざ遠いそんな三重県まで足を運んでいただくっていうことは、すごい私たちもありがたみと温かさを感じているっていうのが私個人の感じです。
わかりました。ありがとうございます。山下君は？
そうですね。まあ、まだ言ってもまだまだ、利用していただいている方も少ないので、まあ、これから、少しずつ、こう、釣りも交えながら、体験していただけるようにしていってですね、もっともっと、こう、声を集めて、今、民宿を良くしているところに、反映していきたいなって思ってます。
わかりました。まあ、これからまだ12月、1月、作業も続くと思うんで、まあ、なぜ寒いと思うんで、体調だけ崩さんようにやっていってもらえたらなと思います。今日も収録ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。